おはようございます。滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしていますので、興味がある方はそちらもチェックお願いします。今日のラジオのテーマは、哲学者アラン・ワッツさんのお金の心配がなくなったらあなたは何がやりたいのかということを、テーマにお伝えしていきます。アラン・ワッツさんご存知でしょうか。簡単に言うとアメリカに禅を広めた人として知られています。今日のラジオのテーマのお金の心配がなくなったらあなたは何がやりたいのかっていうね、これをまさに、その禅を広めるとともにいろんな人に問いかけた人でもあるんですよね。アラン・ワッツさん自身は幼少期の頃に、日本じゃない、仏教とか、禅とか、アジア圏の文化に触れた時にすごい感銘を受けて、これをもっともっと知りたいとなって、そういった研究をした人なんですよね。だから好きなことが転じてそういった、アメリカに禅を広めるまでに、活動の場が広がったという方なんですが、自分が興味があること、やりたいことをし続けたという人でもあるわけですよね。ただやっぱり今の世の中をバーッと見渡してみると、朝決まった時間にみんな眠そうな顔をしながら満員電車に揺られていたり、なんかドヨーンと疲れた顔をしながら帰りの帰宅ラッシュに揺られていたり、そんな印象がまだまだありますよね。もちろんそうでない人もいるでしょうけれども、なんとなく日本人の、特に私は東京に住んでいるんですが、その東京の通勤のイメージは、そんなイメージがまだまだあるかなという印象なんですね。で、本当にやりたいことをやる人っていうのは、朝ドヨーンとした顔で電車に乗りますかね。で、ドヨーンとしながら帰りますかね。というところで、おそらくみんな何かしらの義務感だったり、お金のため、生活のために仕事をしているっていう人も多いのかなと思うんですが、このアラン・ワッツさんは、自分がやりたいことを追求し続ければ、お金というのは必ず後からついてくるよって言っています。自分が好きなこと、例えばゲームが好きな人、私がまだ小学校とかの頃は、ゲームイコールただの遊びという印象が本当に強くて、私そこまでゲームにはまらなかったんですが、兄がゲーム大好きだったんですね。もう暇さえあればゲームしてるみたいな人だったんですけど、やっぱりその周りの影響でゲームは長時間しすぎちゃいけないみたいな、風潮というか空気があったんですよね。で、結果兄は今何をしてるかというと、地方の、普通に会社員として働いているんですが、それはそれで、子供もできて楽しそうですけど、そう。でも今ってゲームで稼げる時代なんですよね。 e スポーツと言われるものがあったり、ゲームの配信で、稼いでる人がいたりとか、あとはそのゲームが好きでゲームを作る方に回るっていう人は昔からいたわけですけど、そうやって自分が好きなことを追求し続けた先にお金が生まれるっていう流れは、実は昔からあるわけですよね。芸術家と言われる人たちなんかもそうですけど、絵が好きでひたすら絵の技術を磨き続けた結果、世界的に有名な画家になるとかっていうことも、当然ながら ね、あのわずかではありますけどいたわけで、ただ今の資本主義社会というのはどうしても子どもの頃から潜在的にやりたいことよりもやらなきゃいけないこと、ワクワクすることよりも稼げることを優先していく、いかなきゃいけない、そんな感じのなんかプレッシャーみたいなものがあるんですよね。私もこのアラン・ワッツさんの話を聞いて振り返った時に、ああ自分の人生ってどうだったかなって振り返ると、私がもう本当に好きだったのって、もうなんかご飯食べるのも忘れてやりたいって思ったのは、一つ本を読むことですね。でもう一つは絵を描くことでした。でただその中学生ぐらいの頃に、じゃあ自分は本が好きだからどんな進路がいいかなって考えたり、自分は絵が好きだからどんな進路がいいかなって考えた時に、なんか宮城で一つだけ美術科かな、なんか絵の勉強ができる高校があったんですよね。家からちょっと遠かったんですけど、そこいいかなって思ったけど、もうあの倍率を見ただけで、あこれは無理だなって諦めたんですよ。で無難な高校に通い、でまあその時点で私の中では絵が消えたわけですね。絵を勉強する、絵を追求し続けるということが選択肢から消えて、まあ絵を追求し続けたことで、あの仕事につなげていくのは大変そうだしなっていうのが、もう当時の中学生の私の頭の中にはあったわけですよ。もう今思うとすごくもったいないことしてるなって感じますけどね。ちょっとでもやりたいって思ったなら挑戦すればよかったのにって思うけど、私の周りには挑戦してみなよって言ってくれる人がいなかったので、そういった選択になり、で高校に入ってからは今度はその本がね本当に好きだったので、で通学にどのくらいかかってたのかな、なんかすごい時間かかる行き方をしてたんですよね。バスで1時間、電車で1時間半みたいな、往復で3時間ちょいぐらいかかるっていう感じの通学をしてたので、下手したらその通学行って帰っての間に1冊本が読めちゃうみたいな感じで、めちゃくちゃ読書がはかどったんですけど、それで本が好きだったので、あじゃあ今度は図書館の司書になりたいなって考えるようになったんですよね。それでその師匠のことを今度調べ始めたら、これまたなんか倍率が高いってそればっかじゃんと思うんですけど、なんかね、だからまあ当時の私はもうその時から自分にはそんな能力は、特別な能力はないみたいな感じるところが大きかったので、ちょっと図書館の師匠も難しそうだなって思い諦めてばっかじゃないかと思いますけど、で結局どうしたかって、美容の専門学校に入ったんですよね。そう、突然の進路変更で、これは周りの影響が大きかったんですけど、周りで美容系の専門に通うって人が多くて、あ自分も、まあ、興味なくはないしそっちに行ってみようかなって思うようになって、あとはまあ大学の受験よりも専門の方が気楽にできそうだなみたいな安易な考え方があったんですけど、でその絵を描くのが好きだったっていう気持ちは残ってたので、その絵が好きっていうのを活かせる仕事でネイリストになりたいと思ったんですよね。でネイルの専門学校を調べたら、ネイル専門の学校っていうのが1校あって、でただやっぱネイルの専門学校に行くとネイルしかできないわけですよ。潰しが効かなくなるわけですね。もうこの考え方も、うん、今思うとどうだったのかな、中途半端だったよなと思うんですけど、で結果美容学校でネイルの資格も取ろうと思えば取れるよみたいなところに行ったんですね。なので私美容師免許を一応持ってるんですよ。美容師免許持ってて、それでまあその就職まで行ったんですけど、 今日のねテーマに話をバッと戻しますが、アラン・ワッツさんのお金がなくても、お金の心配がなくてなかったらやりたいこと、もうガンガンに外れてますよね。最初は絵の勉強をしたいかもって思ってたところから、それを諦め、図書館司書を諦め、でネイルもちょっと興味はあるけどネイルだけだと心配だなっていうので、気がついたら美容師の勉強してるんですよ。でなんかそのそんな流れで入ってるもんだから、まあその本当に美容師になりたいとワクワクしてる人からしたら、なんで私今髪切ってんだろうとか、なんでカラー剤の勉強してんだろうとかっていうのがなんかあったんですよ。自分で決めたことには違いないんですけどね。ただやっぱりその進路を決める時の助言というのは親とか当時の高校の先生とかに相談するじゃないですか。でみんな同じ答えだったんですよ。確かにネイルだけの学校に行くと、やっぱりネイルじゃなかったって、やりたいことがネイルじゃなかったってなった時に、潰しが効かないから、だったら全体的にトータル的に勉強ができる学校に行って美容師もできるし、ネイリストにもなれるし、エッセイとかの勉強もできるしみたいな方がいいよねって先生も親も言ったんですね。だからまあそうだよなと思って、行ったんですよ。それでまあその結果、まあ、無事に美容師免許も取得できて、ネイルの2級かな3級2級ぐらいまで取れて、あとはエステのディプロマみたいな資格も取れて、一応いろいろ学ぶことは学んで卒業はできたんですが、で就職先を決める時もですね、もう当時の私はその自分ができるかできないかで物事を判断してたので、就職先も本当に心から入りたいっていう場所を探すっていうよりは、まあここだったら無理なく入れるかな、でちょっとネイルもできるっぽいしここでもいいかなみたいな感じで選んだんですよね。それでその結果、1ヶ月で辞めました。もうって感じですよね。そう、ちょっとだらだらと私の過去の話になってしまいましたが、その私はとにかく気がついたらやりたくないけどちょっとやりたいかもを選んでる人生を歩んできてたんですね。でその結果全然楽しくなくて、なんか違う感がずっとつきまとっていて続かないってなりました。で、そんな感じでいろんな仕事を転々としている中で、趣味としてヨガを始めて、ヨガにハマり、ヨガ哲学に出会って、わこれはすごいぞってなって、そっからですね、もうなんかヨガにどっぷりハマって、でヨガの哲学を勉強したいし、その自分の人生も変えてくれるようなヨガの哲学の教えをもっとカジュアルにいろんな人に知ってほしいなって思うようになったので、こうしてラジオを、まあ、続けてたりするんですけど、でそしたらやっぱり自分でなんかその最初そのヨガの哲学の知識が、まあ、お金になるっていう言い方があれですけど、まあ、それが収入源になるとは思ってなかったんですよね。まあ、自分に自信がないっていうのはもちろんですけど、ただ私がヨガの哲学が好きですごいいろいろ勉強してるということを話していたら、あじゃあちょっとヨガの哲学の講座してほしいですっていうのでスタジオから依頼があって、今は養成講座のヨガ哲学講座も作らせていただいてたりとか、単発の講座をやらせていただいたりとか、でそこから自分で自主開催での、哲学の講座をやっていたりとか、そして最近に至ってはもう、ヨガ哲学とか潜在意識とか自分がワクワクしながら学んでいたことをみんなにシェアをしながら、でそれを知りたいって言ってくれる人が出てきて、でそれで知ってくれた人も本当にどんどんどんどんいろんなことが変わって引き寄せて、自分がワクワクする生き方っていうのを手に入れられているのを見ると、あやっぱり自分がやりたいことを追求してそれを惜しみなく出していれば必ずそういう循環っていうのが でき始めるもんなんだなっていう体験をしました。ということで今日のね、このテーマのアラン・ワッツさんのお話をテーマに選んだんですけど、まあ最初からやっぱりこの資本主義の社会で生きている限り、最初から 100%、やりたいことだけをやっていくっていうのも、まあこの子供の頃からね、それをやってれば大人になった時にはものすごい技術とか知識量なので、そのまますんなり収入につながるっていうことはあると思いますけど、もうすでにね、何年も社会で働いてるっていう人が急にそれをやろうとなると、やっぱり自分の生活を維持しながらってなってきちゃうので、今の仕事を続けるとか、バイトをするとかってなってくるとは思うんですけど、ただその自分がやりたくないことを生活のために、家族のためにって言いながら、この先何十年と続けていくのか、それとも少しずつですけれども、その今まで10やりたくないことでお金を稼いでたことに対して、10稼いでる、その10今稼げてるうちに、休みの日とかに自分が本当にやりたいこと、夢中になってやってしまうことっていうのに時間を使うようにしていくと、だんだん10やりたくないことだったのが9、8、7、6、5って、だんだんその割合が、比率が、やりたいことをやってても収入が入ってくるっていうように必ず変わっていくんですよね。で、そんなのできないよとか、そんなの難しいって感じた人もいるかもしれないんですが、それはまあやったことがないからそう感じるのであって、実際にその体験をしてみると、本当になんか、あれ、そういえばこの間の収入って自分がやりたいことで入ってきてるみたいになるので、まあそれを信じてですね、まず自分がやりたいことを追求する、やりたいことが、夢中になってやりたいことがすでにあるっていう人は、それをもう脇目も振らずやる日っていうのを少しずつ増やしていったらいいのかなって感じました。あとはまあそういう夢中になれることがないとかね、やりたいことがコロコロ変わるっていう人もいるんですが、それもこのね、この今の社会の弊害というか、そういう風になるように教育を受けてきてるんですよね。自分がやりたいことばっかりやったらダメみたいなのが潜在意識にガンと入ってると、本当にやりたいことっていうのが分からなくなってくるので、そういう人はまずいろんなことに挑戦してみるといいと思います。自分が興味があることでね、興味があるっていうのも一つサインなわけですよ。例えば、なんかこう、オーボエっていう笛がありますけど、あれをやりたいって思ったら、ね、10人いたら10人中1人やりたいって思うかどうかみたいなところあるじゃないですか。で、そういうものに対して自分がやりたいって思うんだったら、やってみて楽しいってなったら続けるだろうし、やってみて違うな、でもなんか今度はフルートやってみたいなみたいな、笛は笛だけどこっちの方がいいなっていうので、なんかちょっと視界が広がる、選択肢が増えるっていうことがよくあるので、そういうふうにやりたいことにガンガン挑戦をしていくっていうふうに、行動をしてみたらいかがでしょうか。それでこのやりたいことをし続けるっていうのは、本当に純粋に自分がしていることを誰にも知られなかったとしても、仮に誰にも知られなかったとしてもやり続けることで、それに興味を持ってくれる人がいたら、それに対して永遠といくらでも話し続けられるようなこと、この2つが大事なポイントかなって思います。これがその最初から好きだし興味があるからやりたいけど、それをきっかけに有名になりたい、例えば小説を書いてますと、小説で直木賞とかを取って世界的に有名な作家になりたいっていう気持ちで小説を書いてる人は、小説を書くっていうよりかは、小説を書きたいというよりかは有名になりたいんですよね。そういう微妙な違いが出てくるので、 何のためにしてるのか、ただただ自分が知りたい、自分がやりたいっていうその気持ちだけでやっているのか、その先にあるお金とか、その先にある、そういう有名になりたいとか人に認められたいとかっていう気持ちを埋めるためにやってるのか、もしその気持ちを埋めるためにやっているとしたら、それじゃないものの方が本当に自分が夢中になってできることっていうのは別にあると思います。今日は哲学者のアラン・ワッツさんのお話をしました。なんか途中からどんどん私の話になってしまいましたが、このアラン・ワッツさんは禅を通して、まあ、禅ってね、瞑想の瞑想ですけど、その瞑想を禅という瞑想をすることによって自然と一体になって、この自然の摂理、宇宙の流れと一体となって生きていきましょう、それを体感していこう、それができるのが禅だよっていうことを説いた人で、自然な流れに生きるというのはやりたいことを素直にやる、やりたいことはやらない、それが自然なんですよね、人の心の反応として本来は。けれどもみんなやりたいことにブレーキをかけて、やらないことに一生懸命燃料を投下して、辛い努力っていうのを自分に強いてしまってる。で、そういうところから外れていこうね、そういうことを一生懸命いろんな人に広めようとしてくれたのがアラン・ワッツさんです。まずはね、今日一日今自分がしていること、これからやることに対して自分がワクワクしながら取り組めたら、すごくこう24時間感じ方が、過ごし方が変わっていくと思います。私は今日これから2本レッスンがあって、まず子供を保育園に送ります。保育園に送った後に帰ってきて、バババって洗濯したり、夜ご飯の準備を支度して、その後レッスン2本して、その後に教習所に行って、車を運転して帰ってきて、お迎えに行って、そしてご飯を食べさせてみたいな、バタバタな感じの一日になりそうではあるんですが、これをやらなきゃいけないことだって思いながらバババってやるんじゃなくて、忙しいけれども洗濯も、洗濯干せてよかったなってパンパンってやりたいし、ご飯ももうやっつけ仕事でやるんじゃなくて、シンプルでいいから丁寧に作ろうと思うし、レッスンも2本あって、今週すごいなんか代行でレッスンが多いんですけど、それもなんか消化試合みたいにならないように、一つ一つ自分も楽しみながらやっていきたいし、車の運転も、まあ、自分が免許欲しいと思って通い始めたので、忙しい大変だ大変だばっかり言ってないで、車が運転できるって楽しいなってワクワクしながら安全運転をしていこようと思います。それで今この話をしててあっと思い出したのが、昨日我が家についに電動自転車が来ました。実はずっと欲しくて、ちょっと子供が起きてきましたので、話の途中ですがラジオが終わります。電動自転車の話はまた別の機会にしたいと思います。ではでは、良い一日をお過ごしください。